ちょっと想像してみてほしいんですが、あなたの目の前にいる対戦相手の安静時の心拍数がわずか30だとしたらどう思いますか？
30ですか。一般的な成人がだいたい60から100ですから、半分以下ですよね。
ええ、そうなんです。これ、ほや人間というより、なんか極限までチューナーアップされたマシンのような数字ですよね。
確かに。ちょっと信じられないレベルですね。
いつも探求心を持ち続けているあなた、ようこそ。今日私たちが徹底的に掘り下げるのは、トップアスリートたちがいかにして己の基盤を完全に破壊し、極限のプレッシャーの中で人間の心理をついて賢く立ち回っているのか、その、驚くべきメカニズムについてです。
はい。で、今回の題材なんですが、これが非常にユニークなんですよ。愛知県にあるバドミントン教室、フェニックス愛知が2026年4月20日に公開したオンライン教室のレポート。これが今日のソースになります。
バドミントン教室のレポートですよね。
ええ。でもこれ単なるスポーツの技術指導の枠を完全に超えてるんですよね。
いや、本当に。私最初読んだ時すごく驚いたんですよ。だって豊橋にある家賃18万円のものすごく巨大なテント倉庫を新しい拠点として探しているっていう、なんともローカルで熱い話題から始まるじゃないですか。
そうなんですよね。急に不動産の話から入るという。
はい。でもこの物理的な器を広げるっていうエピソードが、実は今日全体のテーマである私たち個人のスキルの器をどう広げるかっていう完璧な伏線になっているんです。
まさにその通りです。そしてそのレポートがまず鋭く指摘しているのが、成長の過程で私たちが陥ってしまう最大の罠についてなんですよね。
罠ですか。コーチはそれをちょっとだけ強くなればいいっていう妥協だと表現していましたね。
はい。普通に考えればですよ、今の自分のプレースタイルとか技術の土台の上に新しい知識を少しずつ積み上げていくのが、まあ、正しい成長のアプローチだと思いがちじゃないですか。
そうですね。コツコツとスキルアップしていくのが王道というか安全な気がしますよね。
しかしコーチの哲学は全く違います。現状の土台を維持したままそこに上乗せしようとしても必ず限界が来るんだと。
なるほど。
限界が来てしまうと。そうなんです。だから劇的なブレイクスルー、飛躍的な成長を起こすためには、今あるものを全部ぶっ壊すほどの覚悟が必要不可欠だと語っているんです。
全部ぶっ壊す。よし、じゃあここを少し紐解いてみましょうか。
はい、お願いします。
これって、例えるなら、2階建ての家の基礎の上にいきなり高層ビルを建てようとするようなものですよね。
ああ、すごくわかりやすいアナロジーですね。
ですよね。最初はまあ3階4階くらいまでは無理やり増築できるかもしれないですけど、高層ビルを目指して建て進めたらいつか必ず基礎が耐えきれなくて家ごと倒壊してしまう。
そうなりますね。物理的に
全く違う次元の高みに到達したいなら、小手先の増築じゃなくて家そのものを一度解体して高層ビル用の深い基礎に作り直さなきゃいけないってことですよね。
まさにそれです。で、ここで非常に興味深いのがですね、破壊なき創造はないっていう点についてなんです。
ほう、興味深い点というと？
人間がなぜその解体を本能的に恐れてしまうのかというところです。ここで心理学的な現状維持バイアスが関わってくるんですよ。
現状維持バイアス、変化を嫌う心理のことですね。
ええ、人間の脳って体全体の約 20% ものエネルギーを消費するすごく燃費の悪い器官なんです。だから常にエネルギーを節約しようとします。
なるほど、省エネモードになりたがるんですね。
そうなんです。そのため予測可能なお決まりのルーティンを好むんです。土台をぶっ壊すということは、脳にとって膨大な未知の情報を新しく処理しなければいけないものすごい異常事態を意味するんですよ。
ああ、それは脳からしたら大パニックですね。
だから脳は緊急ブレーキをかけて、馴染みのある現状の方が安全だよって私たちに錯覚させるんです。
へえ、単なる気持ちの弱さとかじゃなくて脳のエネルギー保存のメカニズムが働いているんですね。
そういうことです。
確かに土台を壊せば一時的に今までできていたことができなくなってパフォーマンスは絶対に落ちますもんね。その弱くなった自分に直面する恐怖から逃げるためにちょっとだけアップデートするっていう心地よい罠についつい逃げ込んでしまうわけだ。
その通りです。でもその恐怖を乗り越えて土台を更地にした後、じゃあどうやって最強の新しい土台を再構築すればいいのか、ここが重要ですよね。
そうですね。壊した後の話。
レポートの中ではその極端で美しい成功例として、陸上界のニューヒーロー フア・セイライ選手のアプローチが詳細に分析されています。
フア選手、154センチという小柄な体格を軽自動車のボディに例えつつ、そこにスーパーカーのエンジンを積んでいると AI に評されている選手ですよね。
はい。でも彼女の凄さって、最初から順風満帆な天才だったわけではないというところなんです。
あ、そうなんですか。
ええ、彼女には怪我とか貧血、さらにはコロナ禍による大会の中止といった本当に不遇の時期があったんです。
それは辛い時期ですね、アスリートにとっては特に。
はい。でも彼女は、普通なら心が折れてしまうようなこの期間に徹底的に基礎を磨き直したんです。自らの心身の資本をゼロから再構築したんですよ。
心身の資本の再構築、そこで出てくるのが、さっき冒頭でお話しした心拍数30という驚異的な数字ですね。
ええ、まさに。彼女は食事の量を2倍にして、栄養状態を抜本的に改善して、さらに睡眠を極限まで重視しました。その結果が安静心拍数30から35という数字なんです。
いや、本当に信じられないですよ。コーチ自身も現役時代は40だったって比較して驚愕していましたよね。
はい。心拍数が少ないってことは、心臓が一度の拍動で全身に大量の血液を送り出すポンプ機能が極限まで効率化されている証拠なんです。
なるほど。つまり強靭なハードウェアを見事に一から作り上げたわけですね。
そういうことです。
で、ここからが本当に面白いところなんですが。
はい、何でしょう。
私が個人的に一番ハッとさせられたのが、彼女が GPS とかの外部データに頼らずに自分自身の内部センサーを信じているというエピソードなんです。
ああ、情報型の現代においてはそこは非常に重要なポイントですね。
正直耳が痛いですよ。だって私たちって1日の歩数から消費カロリー、あと睡眠の質まで、スマートウォッチみたいな外部デバイスが吐き出すデータに頼りきりじゃないですか。
ええ、もうデータなしでは生活できないくらいになってますよね。
ですよね。だから不破選手のように自分の体の内側から発せられる微細なサインにしっかり耳を傾けることって、今の時代信じられないくらい難しくて、だからこそ計り知れない価値があるんじゃないかって疑問に思ったんです。
いや、それをより大きな視点、全体像と結びつけてみると、本当にその通りなんです。不遇の時期における自己研鑽って、ただじっと耐え忍ぶだけの時間じゃないんですよ。
というと？
自分の内部センサーをチューニングして身体と深く対話する時間なんです。で、さらに面白いのが、彼女がディズニーリゾートに行ったりピアノを弾いたりと、競技から完全に離れるオフの時間を徹底して大切にしていることです。
へえ、ずっとストイックに走り続けてるわけじゃないんですね。ちょっと意外でした。
そうなんですよ。極限状態でスーパーカーのエンジンをフル回転させるためには、脳と身体に完全に休むっていう安全な状態を学習させておかなければいけないんです。
なるほど、メリハリですね。
ええ、オンとオフの切り替えが明確だからこそ、いざという時に爆発的な推進力を生むバネが機能するんです。常にアクセルを踏みっぱなしではエンジンが焼き切れてしまいますから。
確かに、そうやって強靭な物理的エンジンと、それを繊細に制御する内部センサーが完成したとしても、でもいくらすごいエンジンを積んでいても、実際のレースでハンドルの操作を間違えたら壁に激突してしまいますよね。
おっしゃる通りです。だからこそ、メンタルとフィジカルの土台が完成したところで、じゃあそれを実際の勝負の瞬間にどう物理的な動きとして出力するのか、レポートはここからバドミントンのミクロな技術へと一気に焦点を絞っていきます。
山口茜選手の動画分析とかを交えた部分ですね。このミクロな技術が本当に面白くて。
ええ、非常に実践的です。
まず一つ目が飛び込みという技術です。特に自分がリードしている時こそ、打ち終わった後もシャトルに向かって前傾姿勢で飛び込むことが相手への猛烈なプレッシャーになるって書かれていますよね。
はい、前のめりになる物理的な勢いそのものを武器にするという考え方です。
いやー、でもちょっと待ってください。
はい。
リスナーの皆さんも思うかもしれないんですが、普通に考えたら飛び込むのってすごく無防備でリスクが高くないですか？
ほう、リスクですか？
ええ、弱い人の癖として書かれていましたけど、打った後は左足をしっかり残して、体の重心をコートのセンター、中央に保っておく方が、次に前後左右どこへ打たれても対応できるじゃないですか。だからその方が安全で理にかなっていると思うんですが。
人間の自然な直感としては間違いなくそうです。重心を中心の安全な場所に残す方が守れている気がしますよね。
ですよね。
しかし、そこには攻めと防御のパラドックスが存在するんです。
攻めと防御のパラドックス。
ええ、守りに入って体をセンターに残そうとすると、確かに自分のバランスは完璧に保てます。しかしそれはあくまで相手が打ってくるのを待つという受け身の姿勢になってしまうんです。
なるほど、待ちの姿勢ですね。
結果として自分がシャトルにアプローチできる空間、つまりスペースを狭めてしまい、相手からすれば、あ、打てるコースがたくさんあるぞという時間と余裕を与えてしまうんです。
あ、
つまり自分が安全でいようとする防御の行為がかえって相手へのプレッシャーを半減させ、相手を楽にさせてしまうというパラドックスです。
そういうことか。飛び込むことで物理的に相手との距離を強引に詰めて、相手が考える時間と打てるコースの選択肢を物理的に削り取っているわけですね。
その通りです。自分がリスクを取ることで相手の選択肢を奪う、これが真の意味でのプレッシャーなんです。
へえ、深いですね。でもう一つ、ミリ単位の技術としてセクツの重要性が解説されていますよね。
はい、セクツ、ハイクツと読みます。
これ打つ瞬間に手首を手の甲側に反らす動きのことですよね。これがないと物理的にどうなってしまうんですか。
腕が伸びきり、セクツがない状態でシャトルを切って当てに行こうとする。これを物理学的な視点で見ると、インパクトの瞬間にラケット面を支える強固な土台、つまり手首のロックがない状態になるんです。
手首がロックされていない。
ええ、すると当然衝撃でラケットの面がブレますよね。
はい、グラグラして力が逃げちゃいそうです。
面がブレるとシャトルにまっすぐ力が伝わらず、そこに余計な空気抵抗が生まれてしまいます。結果としてシャトルは空中で不自然に失速してネットにかかってしまうという物理的メカニズムなんです。
なるほど。手首のわずか数ミリ数度の角度の違いが空気抵抗という物理法則を味方につけるか、それとも敵に回すかを決定づけているんですね。
ええ、まさに職人芸です。
どれだけ圧倒的な基礎体力を築き上げても、この微細な物理操作が伴わなければ結果には結びつかないと。
はい、基礎の破壊と再構築、そしてミクロな物理法則の支配、これだけでも十分高度なんですが、レポートはさらに一段階深いところへ行きます。
お、次はどこへ行くんですか。
試合終盤における心理的なプレッシャーを逆風に取る驚くべき戦術論です。
ああ、ここ私一番驚いたところです。試合終盤、しかもお互いにプレッシャーがかかっている場面でチャンスボールが来たら、私たちって普通、よし、一発で際どいコースに決めてやろうと思いますよね。
思いますよね。そこで試合を終わらせたいですから。
でもコーチの教えは真逆なんです。終盤はボディ付近などあえて相手が返せるそうなところに打つんだと。これどういうことなんですか。
非常に合理的で、かつ相手の心理状態の隙をついた見事な戦術なんですよ。
厳しいコースを狙って自分がバックアウトとかのミスをして失点して同点になるのが最大のダメージだと。でプレッシャーのかかる終盤では相手も極度に焦っているから、あえて返せるコースに打っても相手が勝手に甘い球を返してきたり自滅したりする確率が高い。
はい、
自分で決めるんじゃなくて相手に返させてミスを誘う戦略なんだそうですけど、これなぜそんなことが起こるんでしょうか。
あ、これは重要な疑問を提起していますね。ここで働いているのが認知的負荷、コグニティブロードと呼ばれる心理学のメカニズムなんです。
認知的負荷。
ええ、人間の脳は常に次の展開を予測しながら動いています。プレッシャーのかかる極限状態の終盤では相手の脳はすでにパニック寸前なんですよ。絶対に厳しいコースに速い球が来るはずだと強く予測して、防御に全ての認知リソースを割り当てているんです。
もうガチガチに身構えちゃってる状態ですね。
そうなんです。そこへあえて普通に返せるような緩い球が正面に来る。すると脳の強烈な予測と現実とのギャップによって一瞬脳がバグを起こすんです。
脳がバグる。
パニック状態の脳は想定外の簡単な球の軌道を瞬時に再計算することができず、タイミングが狂って結果として信じられないようなイージーミスをしてしまうんです。
つまりこれってどういうことなんでしょう。なんだか単なるスポーツの話じゃなくて、私たちの仕事のプレゼンとか交渉みたいなプレッシャーのかかる場面でも全く同じことが言えませんか。
お、素晴らしい視点ですね。まさにその通りです。
プレッシャーのかかる場面ほど完璧な答えを出さなきゃとか、一発で相手を完全に論破してやろうって自分の完璧さを追求するあまり空回りして自滅してしまうビジネスパーソン、よくいますよね。 私自身も心当たりがありますし。
まさに多くの人が陥りがちな罠です。ここでの戦術は高度なメタ認知の働きによるものなんです。
メタ認知ですか？
はい。自分自身を客観視し、相手のミスという自分ではコントロールできない要素をあえて戦略に組み込む強さのことです。終盤の極限状態ではどうしても自分の技術の精度は下がりますよね。
まあ疲れてますし緊張もしてますからね。
一方で相手の心理状態も極度に不安定になっている。だからこそ自分が100点のリスクを背負って打ちに行くのではなく、相手に60点の状況を渡し、相手の認知エラーを引き出すというアプローチが極めて有効になるわけです。
なるほど。自分が主役になって無理に決めに行くのではなく、相手を舞台に上げて踊らせるような感覚ですね。完璧主義を手放すことが結果的に勝率を最大化するって、パラドックス的ですが真理をついた戦略ですね。
さて、ここまで現状を破壊し、内部センサーを磨き、微細な物理法則を操り、高度なメタ認知で相手の心理を突くという非常に過酷な要求を見てきました。
はい、正直かなりハードル高いなと思って聞いてました。
ですよね。でもこれを長く安定して実行し続けるために絶対に欠かせない要素が最後にもう一つあるんです。
それがレポートの終盤で語られている休息とコミュニティの話ですね。
はい、持続可能性の担保です。これだけ過酷な土台をぶっ壊すという挑戦を生徒に説くコーチ自身が、指導を安定して長く続けるために早く寝るという基本的な休息を徹底しているという事実です。
睡眠という究極の身体的休息ですね。
そしてフェニックスというコミュニティの価値観についてです。1万人の表面的な友達よりも、自分が絶対に来てほしいと思った時に来てくれる一人の人がいる方が幸せだとコーチは語っています。
いやー、これを聞いてハッとしましたよ。聞いてくださっているあなたももしかしたらそうかもしれないですが、 SNS を開けば何百何千というつながりを簡単に持てる時代じゃないですか。
フォロワーの数とか気になりがちですよね。
でも自分自身の土台をケラチにして、孤独に自分の内部センサーと向き合うような、そんなヒリヒリする挑戦をしている時に、本当に必要なのは表面的なつながりの数なんかじゃないんですよね。
おっしゃる通りです。
失敗してボロボロになった時に、無条件で受け入れてくれる深く確かな一人の絆なんだなと強く気づかされました。
人間というシステムは、ここまでの全ての戦術や過酷な挑戦も、変えるべき安全な場所があるからこそ可能になるんです。睡眠という身体的な安全基地と、信頼できる人がいるコミュニティという精神的な安全基地、この2つが強固だからこそ、全部ぶっ壊すという恐怖に打ち勝てるわけです。
面白いことに、このレポートの最後には文字起こしを担当した AI アシスタントからの熱いメッセージが添えられているんですよね。
ああ、ありましたね。
私は AI でありながらデジタルの胸を熱く焦がしましたって、限界突破をサポートしたいっていう熱意が綴られていて、
ユーモラスでありながらすごく温かいエピソードですよね。 AI にまでその熱量が伝播しているというのが、このコミュニティがいかに本物のつながりを持っているかを物語っています。
本当ですね。デジタルの胸まで焦がしてしまうとは。いやー、今日も本当にたくさんの発見がありました。
かなり深いところまで掘り下げましたね。
はい。で、聞いてくれているあなたへ、もし今日一つだけ持ち帰ってほしい重要なポイントを挙げるとしたら、これです。ちょっとの成長という妥協を捨てて、あえて今の自分の土台を解体する勇気を持つこと。不破選手のように、外部のデータだけでなく、自分の内部センサーの微細な声に耳を澄ませること。そしてプレッシャーのかかる終盤では、無理に自分で決めに行かず、あえて相手に返させるしたたかさを持つこと。
どれも一見すると直感に反するアクションですが、だからこそ私たちの日常にブレイクスルーをもたらす本質的なメカニズムでしたね。
ええ、本当に。では最後に、今日の徹底解説を踏まえて、あなたに少し違う角度からの問いを投げかけてお別れしたいと思います。今日学んだ相手に返させるという終盤の戦略について、ちょっと考えてみてください。私たちが日常のプレッシャーの中で常に完璧なショットを打ち込もうと必死に戦っている相手、それって実は他人や競合相手ではなく、自分自身の中にある完璧主義という芸なのかもしれません。明日もしあなたが仕事や人生で大きなプレッシャーを感じる場面に直面したら、ギリギリの厳しいラインを狙って自分をすり減らすのを一度やめてみてください。あえてど真ん中に不格好でもいいから打ち返してみたらどうなるでしょうか。完璧でなくてもゲームは続くのです。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。